こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。柳を学級の歴史学自明視された空間を疑うは、学校にある学級を自然で普遍的な単位とみなさず、近代に成立した制度として歴史社会学的に捉え直す教育論である。対象は授業の方法論や理想的な学級経営の手引きではない。むしろ教師と子どもが日常的に所属する学級という空間が、いつどのような教育上社会上の必要から形作られ、その仕組みが何を可能にし何を困難にしてきたのかを問う。著者は19世紀イギリスの公教育に遡り、能力別の編成、年齢別の編成、一斉教授法が結びつく過程に注目する。さらに日本では学級が生活共同体として強く受け取られたという問題形を扱う。学級崩壊、排除、いじめを個人の資質や努力だけに還元せず、制度の歴史性と限界から考えるための一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、学級は教育の自然な単位ではなく近代に作られた制度である。本書の出発点は、学級が昔から当然に存在した空間ではないという視点にある。今日の学校では同年齢の子どもを一定人数集め、教室で一人の教師が同じ内容を教える形が標準的である。しかしこの編成は教育の本質から必然的に導かれたものではなく、多数の子どもに教育を届ける近代公教育の整備とともに成立した歴史的な仕組みである。こう捉えると、学級に関する問題は教師が統率できるか、子どもが協調的かという問いだけでは説明しきれない。人数、年齢、時間割、教室評価、教師配置が相互に支え合う制度として学級を検討する必要が生じる。本書が自明視された空間を疑うとするのは、学級をただ否定するためではない。その効率性がどんな条件に依存し、どのような子どもや教師に負担を集中させ得るかを可視化するためである。教育の現場で起きる摩擦を個人の失敗ではなく制度設計の問いとして扱う資格がこの本の核となっている。次に、能力別分類、年齢別分類、一斉教授法の結合が現在的な学級を形作った。著者が重視するのは、近代的学級が単一の発明ではなく複数の教育技術の組み合わせとして成立した点である。紹介されている論点によれば、初期のモニトリアルシステムは年長または成績の進んだ子どもが他の子どもの学習を補助する仕組みを含み、学習の進み具合に応じた能力別分類と結びついていた。そこから年齢を基準に子どもをまとめる編成が強まり、さらに幼児学校で発達した一斉教授の方式が採用されることで、現代に通じる学級の輪郭が整ったとされる。この経緯は、年齢で区切られた集団に同じ内容を同じ速度で教えることが子どもの発達に完全に沿うから採用されたのではなく、教育を組織的、反復的に運営する必要と深く関わることを示す。学級は教育機会を広く供給する上で有効だった一方、個々の理解度、興味、生活事情の差異を処理しにくい。歴史をたどることで、本書は現在の学校が抱える一斉に進めることの利点と制約を同時に見えるものにしている。さらに、日本の学級は学習集団を超える生活共同体として定着した。本書の重要な特色は、学級制度を欧米から導入された形式として一括りにせず、日本での需要と変容に焦点を当てる点にある。関連する紹介では、産業化が進んだ欧米において学級が知識を効率的に教える機能的な集団として整備されたのに対し、明治期の日本では農村的な共同体の影響の下で学級が形成されたと説明される。この見方に立つと、日本の学級には授業を成立させるための編成以上に日常生活規律、所属意識、相互の振る舞いまで包み込む共同体的な役割が期待されやすい。学級が子どもに居場所や共同の経験を与えることはあり得る。しかし学級への同一化が過度になると、そこに馴染みにくい子ども、異なる意見を述べる子ども、集団の暗黙の規範に従えない子どもが終焉化される危険もある。本書は、日本の学級を文化的本質として断定するのではなく、その歴史的な成り立ちを見定めることで、良い学級を無条件に濃密な共同体と同一視する発想を問い直す。そして、我々意識と集団規律は、包摂と排除を同時に生みうる学級を結束の強い集団にしようとする教育的思考には協力、安心、責任感を育てたいという意図がある。本書が照らすのは、その意図だけでは制度の作用を判断できないという問題である。共同体としての学級が強調されるほど、集団の内側には私たちという感覚が生まれやすい。他方でその境界は、集団の標準から外れる人を異質な存在として扱う契機にもなりうる。整列、号令、同調的な行動、学級全体の雰囲気といった日々の規律は秩序を保つ働きを持つ反面、個人が違和感や反対意見を表明する余地を狭めることがある。したがって、いじめや孤立、学級の不安定化を、 特定の子どもの性格や担任の力量のみに返すことは十分ではない。本書の視点は排除が生じる条件を同質性の圧力、固定的な所属、集団への過大な期待という構造から検討させる。学級への帰属を大切にしながらも、それを子どもの生活全体や人格の評価にまで拡張しないこと、その距離の取り方を考えさせる点に現代的な意義がある。最後に、学級崩壊を担任の力量不足に還元せず制度の限界として考える本書は、いわゆる学級崩壊をめぐる議論に対しても安易な処方箋とは異なる位置を取る。学級が成り立たない事態はもちろん具体的な関係や学校の支援体制によって左右される。しかし、年齢で一律に区切られた多数の子どもに同一の場で学習生活規律人間関係を同時に担わせる制度自体がもともと高い緊張を抱えることを未楽としてはならない。一人の教師に教科指導者、生活指導者、集団の統合者、保護者対応の窓口といった役割が集中しやすいこともこの枠組みと無関係ではない。学級が揺らいだ際に理想の学級をより強く求めれば教師にも子どもにも負担が増し、問題を個人化する悪循環に陥りうる。著者の歴史的分析は、学級を直ちに廃止すべきだという単純な主張ではなく、制度を万能視しないための土台となる。学級の役割を必要以上に膨らませず、学年学校専門職多様な学習形態で責任を分ける発想を可能にする点で実践的な関与を持つ。結論として、本書は学級経営に日々向き合う教師管理職教員志望者に特に有益である。同時に、いじめ不登校規律学校改革を論じる研究者や保護者にとっても学校を別の角度から見るための基礎資料になる。実務上の即効的な技法集ではないため、明日の授業で使える手順を求める読者には直接的ではない。しかし、なぜ学級運営がこれほど多くの期待を背負わされるのか、なぜ努力しても解消しない困難があるのかを考える際に、より長期的で具体的な見取り図を与える。類書には望ましい学級像や教師のリーダーシップを中心に扱うものが多い。それに対して本書の解脱点は、望ましい学級を先に定義せず学級そのものの成立条件を歴史的に問い返すことにある。近代的な教育装置としての効率と日本で生活共同体化したことによる重さを合わせて論じるため、個人責任論にも単純な制度批判にも流れない。学級を維持するか変えるかを議論する前に、その制度が何を前提としているのかを理解したい読者に適した一冊である。ご支援いただける場合は、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。